はい、皆さん、こんばんは、ゆうすけです。
こんばんは、大場です。
はい、よろしくお願いいたします。
今回は、ドクターストレンジです。
はい。
2016年公開、MCU フェーズ3の第2作ですね。
はい、そうですね。
トータルとしては、14作目になります。
うん。
前作が、まあ、この前も長時間お話ししたシビルウォーでですね、
うん、
本当に、ある意味こう一つの総決算的な話だったんですが、
はい、
今回は全く新しいキャラクターということで、
うんうんうん、
ほぼほぼそれまでのシリーズに出てきた人は、まあ、ないですよね、この作品。
そうですね、一回まあ個人のねキャラクターにフォーカスしてオリジンストーリーやから全然ねこれだけでいける話ですよね。
ラストでソーがちょこっと出たぐらいか、
うんうんうん、
バトルロイヤルのワンシーンをそのままこう抜いてきたような感じで。
うん、うん。
うん。まああれはおまけですけれども、はい、もう本当に話自体は全く新しいキャラばかりの、しかも MCU で今までこう出てこなかった魔法ですね。魔術師、ね。ワンダの超能力的なものはあったけれども、ここまでこう大規模な魔法というのは今までの世界観にはなかった。いや、なんかね、まあハリーポッター的な。
そうっすね。
才能もあるだろうけれども、こう、ある程度修行すると、まあ、技術として身につくような魔法というか、そのあたりは、最近のスパイダーマンノーウェイホームでもちょっとありましたけれどもね。
はい、もう何でもできますからね、この人。
逆に、何でもありのキャラクターは、使いづらいというところもあると思うんですよね。
そうですね。まあ、何でもありのキャラクター、ポツポツ出始めたうちの一人ですね、この人も。
このドクターストレンジとか、キャプテンマーベルとか、何でもありとか、とにかく強すぎるとなると逆に使いにくい部分もあるので、
はい、
作り手もね、いろいろ大変じゃないかと思うんですけれども。
うんうんうん、
実はですね、このドクターストレンジ、まあ、今回初登場なんですが、
はい、
名前だけは、以前の作品にちらっと出ておりまして。
あ、そうだった、そうだった。そうでしたね。
はい。キャプテンアメリカ、ウィンターソルジャーの中で、
はい、
ヒドラのインサイド計画っていうのがあるんですが、その対象者の一人で名前だけがこの時出たんですね、ストレンジというのが。
これから、未来的に脅威になる人をあらかじめなんかね、抹殺するみたいなやつでしたよね。
そうですね。ただまあその時点ではあくまでストレンジはまあ腕がいいけどまあ普通のお医者さんだったんで。
天才外科医的なね。
そうそうそう。だから別に、その時点ではヒドラとしては脅威にはもちろんならないけれども、将来的に脅威になると。
うん。
そのあたりどうやってこうね予測できたのかっていうまああれは謎ですけれども、
まあね、
まあそこでちらっと名前だけ触れたんですが、まあその後ずっとね出ることはなく今回いきなり主役としてポンと出てきたと。しかも演じるのがテレビドラマのシャーロックで人気がガーッと上がったベネディクト・カンバーバッチ。
はい、
非常にイメージぴったりですよね。
うん、僕ドクターストレンジこの映画で知ったんですよ。
はいはい、
でもほらコミックのイラストってあるじゃないですか。どんなキャラなんかなと思って見たら、
はい、
顔一緒やんってなりましたもん。
そうそう、自分も後から見てベネディクト・カンバーバッチをモデルにして描いたんじゃないかと思うぐらいによく似てるというか、
ね、
ちょっとこう面長のね顔で、ねね、もちろんね俳優の方がコミックの方にこう合わせてねメイクとか衣装を作るっていうのはあるでしょうけれども、
うん、
まあそれにしてもかなり最初からこう似てるなという感じで。
ですね、骨格からもねなんかこう寄せていった感じしますね。
NHK でシャーロックってこう放映されてましたけれども、自分第1話からずっと見てて、
はい、
非常にこの人面白いなと思ってて、で彼がこの MCU の中に入ってくるということで非常に期待をしてですね当時、
うんうんうん、
見に行った記憶がありますね。
いや久しぶりに見たけどまだ人間ロシさんのあるストレンジが冒頭に出てくるからちょっと新鮮でしたね。もう今なんか万能じゃないですか。
そうですね。だから最初は、まあ、病院で、他のね、お医者さんが、もう、これはダメだというような患者をね、もう、まさしく、こう、ブラックジャック的な、
はいはいはい。
天才外科医が治すというね。
うん。
で、非常に技術力は高い、まあ、本当に天才的なんだけれども、性格は悪い、自己中、口も悪いという、どっかにいましたけれどもね、そういうキャラが。よく似た人が。
まあ、才能があるけど、ちょっと傲慢っていうのはもう分かりやすいキャラクターですよね。
もう、どう見てもトニー・スタークとね、将来的にぶつかるだろうと、もう思わせてくれて、 まあ実際インフィニティウォーでね、もう冒頭からぶつかってましたけれども、はい、まあMCU の中でもこの性格が悪いキャラとしてはもう双璧ですよね、この二人は。
まあね、そうですね。
まあまあその後いろいろあってね、今は多少丸くなりましたけれども、うん、腕はいいから、で、お医者さんだからね、お金はガンガン稼いでいい車に乗ったりしてね。
そうそうそう。
で、まあ彼女も一応いるけれども、まあ彼女の扱いもまあ、よくよく見ればひどいですよね。
確かに。見直したけどね。そうでしたね。
これね、逆に女性の立場から見て、どこがいいんだろうと、この時点のスウェンジ見たら思うよね。
いやいや、もうこんなお金持ちでいい暮らししてる人たちのね、感性なんて僕ら庶民にはわからないから。
わからないですね。
そういうのに惹かれる女性もいるのかもしれないよ。
彼女ね、名前なんだったっけ？
クリスティーナ。
あ、クリスティーンか。
クリスティーンか。うん。
彼女はね、まあ、割と普通？
まあまあ、そうですね。同業者ではあるけど。
そう。まあ、普通の感覚を持ってる人で、
うん、
割といい人というかね、
うんうん、
熱心な、人なんですけれども、いやー、よくね、付き合ってたな、みたいな。
ね、ちゃんと、怪我でね、冒頭で挫折するじゃないですか。
はい、はい。
でもすぐに駆けつけてね、ちゃんと心配してるし。
そうなんですよね。この二人の、なんていうんですかね、結びつきの、
はい、
度合いの深さっていうのは、まあ、この作品よりもどちらかというと、アニメのホワットイフの方で、結構もっとね、描かれたというか、
うんうん、
まあ、ホワットイフの方では彼女が死んでしまって、それを生き返らせるためにストレンジが何度も何度も、まあ、時間を繰り返すみたいな、感じで、
うんうんうん、
もう宇宙全体がとんでもない状態になっていくみたいなね。
なかなか怖い話でしたね。
救いがない話だし、あの展開が実はこの次の映画にもこう繋がってきそうな感じではあるんですけれども、うん、まあまあそれはまた後で触れるにして、まあそういう非常に自己中の天才外科医なんですが、車運転中に雨の日の夜にスマホを操作しながら運転したら、
はいはい
はい、それは絶対事故るわ。しかも相当スピード出してて、何考えてんねんみたいなね。
まあ、命があっただけぐらいな規模の事故でしたもんね、結構。
人跳ねたりはしてないからね、結局自分一人で済んだけど、
うん、
あれね、人跳ねてたらもう即死だよね。もうそこで終わるよね、この話はぐらいな。軽く100キロ以上で飛ばしててね、やっぱりね、皆さん運転中のスマホ操作はしちゃダメですよ、本当に。
ダメですね。
で、崖下に落ちて命は助かったけども、両手の、まあ指がやられて、もうね、神経とかもボロボロになって、まともに動かなくなってしまったと。
うん。痛い感じでした、あのシーンは。
なんか針、
そうそうそうそう、
ね。いっぱい刺されて、あーみたいな。なんかちょっとホラー映画っぽいような。
まあ神経ですからね。
まあ当然ながらね、指先って一番人間でこう神経が集中してるところに、
うん。
針いっぱいぶち込んで、あーみたいな。で、手術は一応終わったけれども、もう手がこう震えて。
そうですよ。
まともには動かない。まあ最低限の日常生活ぐらいはできるでしょうけども、当然。手術とかはもうできない。
じゃあそれでね、その時もね、自分なら治せたっていうところがストレンジらしいですよね。
まあ治せたかもしれないけどね。
自分だからね、でも経過してんの。
片手ならまだしもね、両手だからどうしようもないし。で、相変わらずそういった言い方で上から目線的に、
はいはいはい、
前の医者たちを攻撃して、みんなドン引きしてしまうと。
もうだから虚勢を張っちゃうんですよね、こういう。本当は、もう弱い立場になっちゃってるんやけど。その姿は見せられないみたいな彼の性格が出てるというか。
そうですね。これが、もともとね、性格がいいお医者さんだったら周りもね、助けてくれたと思うんですよ。もっと頑張ってみたいなね。
はい。
でもともとあれがあれだから、
まあね、
なんか一応みんな一応するけれども、もういいや、この人は、みたいなね。で、しまいにはクリスティンからもね、見下れ犯叩きつけられて終わるという。
はい。孤立しますよ。世の中の男の人たちこういうことすると。
いくらね、仕事ができようが、お金があろうが、それだけじゃやっぱね、やっていけないんすよ。
そうですよ。
そうですよ、本当に。いや、我々そんなに金もないし、天才的な技術も持ってませんし、性格も悪くはないと思うんですけれどもね、人間関係大事だなとね、思いますが、
はい、
で、結局ストレンジも一生懸命治そうとして、多分おそらく健康保険が使えないようないろんな治療とかもして、まあ、貯金がなくなってしまったみたいなね。まあ、どれぐらい貯金があったかもわかりませんけど、まあ、結構あったんでしょう。
はい。
もうどうしようもなく追い詰められた時に、かつて自分が まあ、手術を、まあ、できないと判断して、こう、見放した患者さん、まあ、下半身麻痺だったかな？患者さんが今、元気で日常生活を送ってるという情報を知って、
うん、
彼に会いに行くと。
はい。
彼を訪ねていた、普通にね、友達とこう、バスケットボールの試合やってたと。
うん。
で、あらびっくり。なぜ？君はなぜそんなに治ってるんだ？つったら、ネパールのカトマンズにあるカマータージというところに、そういう治療をしてくれる、まあ、自分の先生がいたと。で、それを教えてもらって、もう最後のお金をはたいて、ネパールに行くと。
もう、ボロボロの格好してね。かつての、そう、栄光はどこやらぐらいな感じでね。
アメリカの大都会からね、いきなりネパール行って、全くの異世界ですよね。
そうですね。うん、
西洋の人から見れば。道行く人に、かまたじ知りませんかって言っても誰もね、相手してくれないし。旅行者を狙う強盗に襲われそうになった時に、
はい、
まあ後に、まあ先輩格になる、モルドに助けられて、
うんうん、
カマータージに連れて行かれると。
はい。
でも、ここでも、やっぱり口が悪い。
まあね、根の性格は治らないんですよ。きっと。
もうちょっとね、頭下げなさいよと思いますけどね。そして、これまた後に師匠となるエイシェントワン。
はい。
出てきますけど、これ、うん、原作では男性のキャラなんですよね、エイシェントワンって。
なんか師匠的な感じでおじいちゃんみたいなことみたいですね。だから女性になったのは MCU のオリジナルのアレンジみたいで。
ね、逆に良かったかなと思うんですね。ここで、まあ、おじいちゃんとかだと、割とこうよくあるような。
まあ、あるあるになっちゃいますからね。
よくね、昔のジャッキー・チェンの映画とかでも、ほら、水拳とかでもね、大体師匠が。
老師みたいな感じのね。
そう、老師。亀仙人とかね。
はい。
あんな感じにはなりますけども、逆にまあ女性だから、しかもですね、スキンヘッドで、
うん、
おおという感じで。
なんか神秘的な感じがね、さらに出た感じしますよね。彼女の登場で。
まあもちろん女性だけれども、どちらかって言ったらこう中性的な感じですよね、雰囲気が、
うんうんうん。
男性でもなく女性でもなくみたいなね、本当に今神秘的な感じに思いますけれども、そのエイシェントワンに対しても非常にこう懐疑的。
そうそう。
みたいな。
まあだから、ね、この辺なんかこう東洋思想みたいなのが入ってきてるわけですよね。
そうですよね。今までの MC はやはりね、キャラクターみんなまあほぼほぼ西洋の人なんで、
うん、
まあその技術的なもの、そのストレンジの医学にしてもやっぱり技術の賜物なんで、うん、結局そういうところで治すというのと、また東洋医学というのはまたそういうとは全然違うね、アプローチをしていくし、
はい。
どちらかといったらこうカルト宗教的なまあ匂いもあるような。カマータージなんですけれども。でね、自分の知識とは違う、この精神的になんたらかんたとか、修行してどうだとか言われると、非常にこう反発してしまうというね、
そうそう、
ストレンジは。
常識をね、捨てなさいって言うけど、なんか自分の測れるスケールと違う世界やから、こう馴染めないんですよね。
結局、エイシェントワンに、肉体と魂をね、
はい、
分離させられて、あらびっくりみたいな。
あらびっくり。
ここで初めて、なんかカルチャーショックじゃないけれども、
うんうん、
自分の常識が通じない世界があるというのをここで初めて知ると。
身をもってね。
身をもってね。で、このシーン、後にエンドゲームで、ハルクがエイシェントワンにやられて、はい、それからスパイダーマンノーウェイホームでは、まあ、ピーター・パーカーがストレンジからやられると。
あのシーンは印象的ですよね。なんかこうポーンって弾き出されるの。だいたいね、ハルクの時も、スパイダーマンの時も同じ画角でやってましたからね。
で、斜め上にこうふわっと浮くような感じでね、魂が抜けていくという。はい、で、未だにちょっとね、謎なんですけど、そのスパイダーマンの時に、ピーター・パーカー、うん、なんか自力で戻ったですよね、あの時。
そうそうそう。あれ何やろうと思いましたけど、結局。
あれが未だにね、よくわからないんで。逆になんかピーター楽しんで、ね、なんかこう、いろいろ動かしたりして、で、自力で体に戻っていって、あれ何かの伏線なのかなと思ったけど、まあ、特に劇中の説明はなく。
特になかったですね。まあ、奔放なピーター・パーカーを表現してんのか、なんかあんのか、不明って感じ。
ねえ、まさかピーターに魔法使いの素質があったんだ、みたいな話かな、とかも思ったけど、そういうわけでもなく。いや、もしかしたら脚本段階でそういうのが残ってたのかもしれないですけどね。うん、ようやくこう信じるようになったけれども、口が悪いんで、一旦追い出されてしまうと。
はい。
で、なんか6時間とかなんかずっと、入り口の前で、 なんか座り込んでたみたいなね、描写がありましたけれども。
うんうんうん、
まあ、エイシェントワンはちょっと懐疑的だったけれども、まあ、モルドが口聞いて、いや、あいつ使えると思いますせ、ということで、もう一回中に入れてくれると。
いや、いい兄弟子ですね。
とはいえ、エイシェントワンも先のことは見てたはずなんで、
うんうんうん、
結局ストレンジが自分の後継者になることはまあ分かってたはずで、まあどこまでね、こう将来、未来をこう見てたかははっきりしませんけれども。
はい。
それこそエンドゲームの時に、アベンジャーズ一作目のニューヨーク決戦のあの時に、ハルクはやってきたけれども、エンシェントワンはその時点でもストレンジが、魔術師になることも分かってた。まあそういうセリフがありましたよね。
そうでしたね。
来るのが5年早すぎましたねとかね、ハルクに言ってたけど。
いやーもう、強キャラ感すごかったですね、あの時のエンシェントワンも。
そうそう。いや、まさかハスコでね、エンシェントワンが出てくるとは思わなかったけどね。
うんうんうん。
おー、こういうところで、みたいな感じでね、びっくりしましたけれども。
ちなみに、大場さんはこのドクターストレンジは、
はい。
こっちのね、今話してる方のドクターストレンジは、劇場で見はったんですか？
劇場、しかも 3D で見ました。
うわー。わーって僕が何を言わんとするかっていうのはこのね、アストラル体とかどうのとかってすごいなんかこの、なんていうの？映像？電子ドラッグみたいな映像出るじゃないですか。
普通にね、今でもこうテレビでも見ても結構クラクラするようなシーンがあるんですけども、で映画館に行ってしかもね、3D って、もう今はもう 3D の映画ってもうほぼほぼないですけれども、まだこの頃はね、上映やってまして、言ったら、本当にね、あれ、やっぱり弱い人だったら多分酔うようなね、気持ち悪くなるような映像がいろいろと出てきまして。
これ言葉で説明できないですもんね。
できないですね。なんかもう、ビルとかね、道路が360度ぐるぐるになったりとかさ。もう本当見てもらうしかないという。
そう、これがすげえ余談なんですけど、テレビ放送があったんですよ。
はい、はい、はい。
ドクターストレンジの。ほんで、その時たまたま僕実家に帰ってて、はい、これ好きやねんって言って、こう家族で見てたら、うん、うちの母親が気持ち悪って言ったんですよ。うん、これ見て。
そう思うよね。特にこの映画一番最初、冒頭のところでそのエイシェントワンたちがこう戦うシーンがまず最初にあって、
はいはいはい、
もうそこからもうぐるんぐるんね、ビルとかがぐにゃぐにゃ曲がって、なんともこう言い難い表、どう表現したいかよくわかんないんですけれども。あれもやっぱインパクトありましたね。これも今までの MCU では全くない表現だったんで。
確かにね。だからこういうのが、だから表現できるようになって、まあ満を持してストレンジ登場って感じでしょうね、きっと。
そうですね。こういうのはそれこそ CG が使えるようにならないとできない表現ですよね、こういうのは。だからもっと昔だとやろうとしても、まあかなり難しいし、まあ稚拙な表現になったかもしれないけれども。はいはいはい、まあ今だからこそこうできるようなね。複雑怪奇な空間表現と言いますか。
ねえ。
まあそれにしてもね、一時期結構流行った 3D 映画も今もう全く見る影なくなりましたけれども ね。
3D テレビとかも売ってましたね、その時。
ありましたね。3D の、ブルーレイと、ね、3D 対応のプレイヤーとテレビとあれば家でも見れますって。
はい。
買った人今どうしてるんでしょうね、一体。
いや、いらっしゃるでしょう、きっとこれ聞いてる方にも。
まあ、今はもうその付加価値的なものがないですからね。まあ、4DX とかまだあるけど、今どちらかというとやっぱりその IMAX とかドルビーシネマとか。
まあそうですね。
そちらの付加価値の方が高くなっちゃったんで、もう 3D はないっすよね。ジェームス・キャメロン監督のアバターが 3D で大ヒットして、はいはいはい、他の映画も我もみたいな感じで。3D で撮影してないけれども、後でコンピューター処理して、こう、疑似 3D 的にして、こう、上映する映画とかもあったりしましたけどね。
昔の赤青メガネみたいな感じでしょ。
それ言っただけで世代がわかりますよね。よく、テレビマガジンとかの付録でね、赤と青とかね、フィルムがついたメガネで、この絵とか写真を見ると、飛び出して見えますとかね、いうのが昔子供の頃ありましたけれども。
はい。
あれ確か自分が子供の頃なんかはあの感じでの 3D 映画があったんですよね。
アニメ、子供向けのアニメ映画とか見た記憶ありますよ。メガネかけて。
ありますよね。あとね、相当古い仮面の忍者赤影とかね、あったんですよ。
はははは。
あと、稲妻とか特撮ものも確かありましたよね。
まあ、アクションがね、ある、ドクターストレンジもまあアクションって言っていいと思うけど、動きがあるから迫力あるんですよね、こういう。
そうですね。
立体な、ね、仕組みっていうか仕掛けっていうのはね。
まあ、逆に言うと、アクションものとかじゃないと意味がないね。普通のその人間ドラマで、ね、こういうのを使っても、うん、まあ、面白いかもしれないけれども、あまり意味がないようなね。
まあ、映えるというかね。
やっぱりこれは劇場ならではで家で 3D メガネをかけてみてもなんだかなというんじゃない。よほどどでかいね、テレビじゃないと意味がないような気がしますけれども。
ね。
で、話戻りますが、まあそうやってストレンジ一応こう修行させてもらえるようになったんですが、ここで出てきましたのが、書庫の管理人をしてます、はい、ウォンですね。
ウォンですね。
まさかね、ここまで人気キャラになると思いませんでしたけれども、この時点では。
確かに。
結構ね、初登場時顔怖いんですよね、この人。いかついて
る。まあまあまあね、その、なんていうの？その、禁書とかも出てくるからちゃんと管理する、この人に逆らったら怒られるなみたいな雰囲気ありましたもんね。
非常にあの見た目怖い。まあいい人ですけれども見た目怖い。まさかのうちにね、ホテルカリフォルニアを歌ってるとは思いませんでしたけどね。いや彼もあちらこちらにね、出番が多くてね、シャンチーとか、ノーウェイホームにもちらっと出まして。
こんなにね、いろんな作品に出ると思ってなかったですもんね。その、ドクターストレンジの中のサブキャラクターみたいに出るかなと思ってたけど、意外と。
結構ね、ちょこちょこちょこちょこ、出て、うん今、現在のところでは実は、ドクターストレンジよりも、魔術師としては格が上になってるというね。実は。まあ、そこ5年間の、はい、ズレが出てしまったんで、まあ、仕方ないんですけどもね。で、ストレンジは、まあ、修行を始めたんですが、元天才医師というか、なんかいろんなね、本をもう一気にガーッと読んで、どんどん知識を頭の中に叩き込んでいって、周りがびっくりするみたいな。ウォンがもう読んだのかみたいなね、そんなこと言ってましたけれども。
まあ、素質がね、あったんですね、もともとやっぱり。
で、ウォンも親切だから、じゃあこの本読め、あの本読めとかね、どんどんこうアドバイスしてあげたりして、ただやっぱりその、いくらこう知識が増えても技術としての魔法がなかなかね、使えないと。
はいはいはい。
で、ここでエイシェントワンはもうスパルタ教育ですね。もうほんと星一徹みたいな無茶やって、ストレンジをね、エベレストか、連れて行って置き去りにして帰ってくるというね。
いやー、もう好き、あのシーン。
もう本当にね、死ぬよあれは、みたいなね。
鬼やんと思ったもん。
自分で魔法を使ってね、輪っか作って転移してこない限り、そこでも死ぬしかないみたいなね、極限状況に追い込まれて、まあ、おかげでなんとかストレンジ一つ力に目覚めたというね。
はいはいはい。
で、その後ストレンジも、まあ、真面目に結構修行していくんですけれども、まあ、ウォンがいない時にこっそり、書庫に潜り込んで、うん、時間を操る、魔法の本を見つけて、またそれ見ちゃダメとか言われるやつを見て、いろいろ、さらに知識を増やしていくと。
ね、この辺からこう、来たーって感じですよね。
あれなんかカリオストロの書とか言ってましたっけ？
なんかソーサラースプリームしか理解できないみたいな感じだったから、鍵がかかってて、まあね、勝手に見ちゃいけないみたいなね。
で、それ読んで、あれなんかリンゴかなんかをね、なんか復元するみたいな。
はいはいはい。
時間巻き戻してみたいな。あ、こういうことができるんだ、みたいな。
うん、
で、その中で、その、非常に重要な、まあ、その魔法書のページが、まあ、敵の悪いやつに破り取られたというのがあったんですが、それも時間を巻き戻して復元してしまうというね。
ね。やっちゃいましたね。
ここではまだ、その目の前の本当に小さい部分に限定したところで、こうね、時間を巻き戻してるので、まあ、世界的に大きな影響は出ないんですけども、後半では結構ド派手に時間の、巻き戻しっていうのをしかも何回も何回もやってて、これっていわゆるマルチバースがどんどんできてくるということで、後付けにはなりますけども、ロキに出てきた TVA ってこの裏できっと動いてたんだろうなとね。
ああ、かもしれないですね。結構だからこの見直してて気づいたんですけど、カンマタージ来た時に、エンシェントワンの修行で、こう多元宇宙がどうのってバンバン出てきてるんですよね、この時点で。
MCU の中でマルチバースという言葉が出たのもここが初めてですよね。
あんまり気にしてなかったですけどね、この頃は。
そう。見直して、あ、マルチバースって言ってるんだと思って。なんかさらっと終わっちゃったけど。
うん。
まあ今でこそね、このフェーズ4に入って、マルチバースというのが非常に重要なね、要素になりましたけれども、まあそれの取っかかりがもうここで示されたと。
はい。
いやでもね、あんなに時間操作やってたらね、本当にマルチバース、要するに分岐点がどんどんどんどんできてて、で、裏で TVA が動いてどんどんどんどんそれを消去していったみたいなことをやってたんじゃないか、というかやらざるを得ないようなことをね。
そうですね。
結果としてストレンジャーの目の前の大変な事態をね、収集しようとしてそういう魔法を使ってるんですけれども、それをやったことによる影響がどれぐらい出るかっていうのは全くね、分かってなかったんで、本人は。まあ、そのあたりが次の2作目の映画でもいろいろね、出てくるんでしょうけれども。
だから タイムストーンのね、言ったらお話になっていくんですもんね、はいはい、こっから。
そうですね。だから、うかつにね、時間巻き戻すとか、ね、マルチバースとか触っちゃいけないよというのがもうここからまあ示されてはくるんですけどね。まだ見てるこっちもその時点であまりよく分かってなかったですけれども。
まあ自然の摂理に反することをしたらダメみたいな掟がね、あるみたいな話もあったし。
これってもう言ってしまえばその死んだ人間ですら生き返ってしまうから、まあそれやっちゃいけないだろうなと思いますよね。もうほとんど神様の領域みたいな感じにね、なってくるし。
まあね、まあまあね、本当にラストの展開にね、関わるけど、まさに、ストレンジ自分が死んだのをどんどんなかったことにしてますからね。
ですよね。
うん。
あと、サノスも、インフィニティウォーの時にタイムストーンを使って、まあ、ワンダが殺したビジョンを蘇らして、
はいはいはいはい。
ストーンを奪ってもう一回殺すみたいなね、ひどいことやってましたけれども。だから時間を自由に操るっていうのはやっぱりやばいですよね。まあ、便利はものすごく便利だけれども。ねで、この後、そもそも、エイシェントワンたち、なぜいるのか、なぜ活動してるのかという理由として、サンクタムで結界を張って、暗黒次元からそのドルマムという存在から、地球を守るのが目的だというね。そういうのもここで初めて明かされたんですけれども、まあでもこの MCU の世界もですよ。まあドルマムとかね、サノスとか、セルスティアルズとか、ディビアンズとか。
はい。
なんかまあいろんな存在がいて一つの宇宙の中だけでも大変なのに時間も次元も超えてまあいろいろな人がいろんなことやってるから大変ですよね本当に
ねなんかもういよいよアメコミっぽくなってきましたねもうバンバンバンバンなんかでっかいのが出てくるみたいな
もともとねマルチバースまで入れなくたって結構大変なことが起こってるのにもう収集つかなくなるんじゃないかみたいなね、はい感じにもなってきつつありますけれども。今回の、ま、敵役で、カイシリウスでしたっけ？
はい。
かつてエイシェントワンの弟子だったけども、いわゆるこう、闇落ちをしてしまったというね。
まあ、ある設定ですよね、結構。
ありますね。まあ、大体魔法使いとかそういう人たちって大体ね、落ちていくというね。
はいはいはい。
うんうんアナキン・スカイウォーカーがシスになってしまったみたいなね。
そうそう。
で、非常によくありますけれどもね。
はい。
で、ストレンジが、これは偶然もあるんですけれども、カイシリウスたちのその襲撃に巻き込まれてしまって、ロンドンのサンクタムからニューヨークに飛ばされてしまうと。
はい。はい、
で、ここで本格的にその、ストレンジもその、マジウス指導士のこのバトルに巻き込まれていくというね。
うんうんうん。
とはいえ、向こう何人もいて、こっち一人でっていうね。で、しかもまだまだ初心者で、どう考えても勝ち目がないんですけれども、そこで、ストレンジをサポートするのが、マント。
はい。今回のマスコットキャラクター。
そうね。自分の意思で飛び回ってサポートして、言葉はね、ないけれども、非常に美味しい役回りということで、はい、まあ、後に、インフィニティウォーとか、ノーウェイホームでもね、活躍しますけれども。
はいはいはい。
ここで初登場というね。
この
マントのサポートがなければもう、早々にここでもう死んじゃってたんじゃないかなと思いますよね。
いや、だから強いんですよ、彼は。素の状態でめっちゃね。
そうですよね。で、まあ本当に今までの MCU だと、まあいろんなね、アイアンマンのこう兵器とか、あるいはキャプテンの盾とか、あるいは本当にこう肉弾戦的な、まあほとんどそういうバトルが中心だったけども、魔法同士の戦いというね、今までにこう見てない世界がこの作品ではもうどんどん繰り広げられていくので、やっぱり見た目結構 衝撃的だったし、やっぱ面白いですよね。
それこそシビルウォーでね、バーンって一回今区切ったじゃないけど、話にこう盛り上がりが来た後に全く違う価値観の話を出してくるっていうのが、この後どんな風に合流するんやろうっていうワクワクはありますよね。
ですね。で、ここでまあいろいろドンパチ、ドンパチじゃないけれども、まあバトルをして、そこでストレンジ怪我を負ってしまって結構重傷だったんですけれども、うん、自分で治療もすぐにはできないので、その元の勤務先だった病院に飛んでいって、元カノに助けを求めると。
うん、
でもまあですよ、その性格の悪い元彼がですよ、
うん、
なんかわけのわからん衣装でですよ。しかもね、大怪我を負ってやってきてですよ。で、魔法がどうしたこうしたとか言ったらさ、まあ普通は引きますわね。
まあね。
やむを得ずストレンジは自分のあのアストラル体を見せて無理やりクリスティンに信じさせるという。
このクリスティーンの働きは大きいですよ、これ。
大きいですね。この後ストレンジがまた去っていくんですけれども、最後こう一人彼女を取り残された後に、後ろの方に置いてあるほうきかなんかがパタンと床の上に倒れて音がした時になんかものすごくキャーみたいな感じで、驚いてた姿が非常にこう可愛らしくていいなと思いましたね。で、まあ、この後もいろいろあるんですけれども、カイシリウスの戦いも、例の、ミラー次元ですか。
ね。
あの中でかなりド派手にやって、モルド、それからまあ、エイシエンドワンもこう出てくるんですが、その戦いの最中、実はこのエイシエンドワンが、その暗黒次元から力を得ていたということを、
はい、
モルドたちが気がついてしまうと。
うん。
で、実はこのストレンジの先輩格にあるモルドっていうのは腕は立つけれども、かなりこう真面目ですよね。資格
真面目ですね。この、本当に曲がったことは許せないじゃないけど。
だからものすごくこう、ショックを受けてしまうというね。自分の師匠が実は敵である暗黒次元から力を得ていたということに。ストレンジもね、もちろん驚くんだけれども、そこまで頭から拒否感を持ってはないような。もうちょっとこう、性格合わせ飲むというか、まあ、自分の性格が悪いっていうのもあるのかもしれませんけれども、そこまで拒否感はないみたいなね。で、エーシェントワンからすれば、この二人の弟子っていうのは、まあ、全然性格が違うから、二人で協力して、これからもという期待はあったんでしょうけれども、
うん、
まあ、ちょっとモルドがね、引いてしまったみたいなところがあって、まあ、後にちょっとこう、決裂状態になってしまうんですけどね、二人は。はい、決裂というか、ストレンジの方は特に嫌ってはないけれども、まあ、むしろ好きなんでしょうけれども、モルドの方が、あんたらはダメだみたいな感じでね。
ね。
一緒にやっていけみたいな感じになってしまうわけなんですけども、まあこのモルドも次のストレンジの2作目に出るんですけど、まあどういう、
そうですね。
ね、感じになりますか。
うん。
結局、エイシェントワン戦いの中で敗れてしまって、
はい。
で、ストレンジがまた病院に連れて行って助けようとするんですけれども、うん、まあ結局そこで、うん、まあ力尽きてしまう。で、最後のこの二人の別れのシーンというのがね。
はい。印象的ですよね。
悲しいというか、ここで初めてそのエイシェントワンというキャラクターが、まあ結構本音というか、
うん、
ずーっと長い間戦い続けてもうボロボロになって、
うん、
で、ようやく、まあこういい弟子が、来たのでっていうところもあったんでしょうけれども、まあ肩の荷を下ろして、まああとは任せるみたいなね、感じで去っていくという、うん。まあそういうことがあったんですけれども、カイシリウスの方は、目の上の単行部のエイシェントワンがいなくなったんで、さらに大暴れして、うん、次が香港でしたっけ？
そうですね。
香港にあるその拠点のサンクタムを襲撃して、
はい。
で、ストレンジたちが行ったらもうかなり、大規模にも壊されて、すごい被害が出てると。で、ここでストレンジが本当はやっちゃいけない、また時間を操る魔法を使って、
はい。
壊れた建物とかを全部元に戻してしまうと。
すごい、すごい迫力のシーンですよね。このあたり本当にストレンジの映画見てるなって感じがして。
香港は街中だから、その一般の人たちもものすごい被害に遭ってて、まあその人たちを助けるというね、意味合いももちろんあったんでしょうけれども、まあそれでも大規模に時間を巻き戻して、瓦礫の下敷きになってたウォンもそこで助け出されて、
うん、
まあ一命を取り留めたみたいなね、 感じになったわけですけれども、そういうことをするストレンジに対してやっぱりモルドは許せないっていう部分が、
そう
出てきてしまうと。
うん。
まあわからんではないですね。こんなことしょっちゅうやってたらもうね、世界中ぐちゃぐちゃになりますからね。
ねえ。
この後、ストレンジとカイシリウスの、まあ、ラストバトル。
はい。
があって、で、実はそのカイシリウスというのも、その、いわゆるラスボスではなくて、本当のラスボスがその後ね、まあ、物語中盤で名前だけ出てましたけれども、大物のドラマが出てくるんですけれども、はい、これがまた厄介な相手で。
ね。なんかもう大きすぎますよね、存在として。
ある意味ね、その、エターナルズの、ね、セルスティアルズみたいな感じではありますよね。
そうですね。うんうんうん。
まあ悪いといえば悪いんだろうけれども、単純に悪ともなんか言い難いというか。
なんかもう何、この世の中に存在してるものみたいな感じですもんね。悪意とかじゃなくって。
そうですね。もう そのままあるものを、まあ神様とは言わないけれども、
うんうんうん、
ちょっともう違う、あの次元が違う存在としてね、ポンといるわけだから。だから、まあ、ストレンジというか、人間が倒せる相手でもそもそもないし。
そうそうそう。
それはあのね、エターナルズたちがね、力を集めたって、セルスティアルズを倒せるわけでもない、止めるのが精一杯やったのと同じですよね。
うん、うん、うんうん。
で、ストレンジはどうするかということで、給与の一策として、
はい。
何回も何回も自分自身が殺されるようにして、
はい。
時間を巻き戻して生き返ってきて、相手がもういいやつって根を上げて諦めるまで何度も何度も繰り返して殺されて機会で殺されて機会
で。えぐいっすよね、あれ。
とんでもない戦法であれは。殺される人も大体ね、串刺しになるとかさ、
うん、
すごいやられ方して毎回痛いわけじゃないですか。
ね。
何十回か痛い思いをしてさ、で、機会ってきてまた痛い思いして死んでみたいな。
で、相手も相手でもう言ったら精神的に追い詰められてもう無理ってなるまでそれを見るわけでしょ。
なんか、こんなえぐい攻撃の仕方があろうかというね。
いやー、もうなんかね、ストレンジだからやってきた戦い方ですよね。これ他のキャラじゃ無理でしょ。
いやー、やろうとも思わんですよね、こんな。ね、もうある意味捨て身の戦法というか。
はいはい。だからね、倒すじゃなくて、なんていうの？さらせるというか、もう来んなよみたいな、これに来れてもう来んなよみたいな。
だからどう考えてもやっぱり倒せる相手じゃない、もう格が違うというかね、人間が対応できる相手じゃないので、うん、まあほとんどやっぱり神様に近いような存在なので、うん、そこがね、サノスとはもう違う相手なんで、
そうですね。
もうなんとか手を引かせる地球にもう来ませんよ、というふうに持っていきたいという最後の捨て身の戦法で、なんとか追い返したというね。
すごい戦いを見たなと思いましたもん。
いや、もう、こんなことは後にも先にももう、ねえ、これ一回だけでしょうけどね、もう二度はないでしょうけど、ある意味わけのわからん戦法で、もう呆れ果てたというか嫌になったというか、
うんうんうん、
心が折れた、ドルマムは、もう地球には手を出さないと言って、次元の彼方に去っていくと。
はい。
いう感じで一応終わって、めでたしめでたしにはなるんですが、
はい。
まあ、モルドは、
ね、
まあ、君たちとはね、もう一緒にやりないって言って、去っていくという、
うん。
で、そういう自然の摂理を曲げた報いが必ず、お前たちには来ると。
はい。
まあ、それは多分そうだろうし、その後、ノーウェイホームで、まあ、ストレンジも、まあ、報いは受けたところがね、まあ、あるわけなんですけど、まあ、あれは、まあ、ストレンジというか、ピーターの方が報いを受けたのか。
まあね。
だからね、やっぱりその時間とか次元とか迂闊に手出しちゃいけないよという話ですよね、結局は。
これがだから、長いことね、どうなんのかなと思って、ようやく今度のマルチバースオブマッドネスで、モルドはね、また出てきてくれるわけですもんね。
まあこれで一応今回の事件は一回終わりまして、で、はい、おなじみのエンディングには、まあ、この次の作品になるのかな。次っていうかもうちょっと先の作品になりますけども。
はい。
マイティーソーバトルロイヤルの中からワンシーン。
うん。うん。
ソーとストレンジが、二人でこう喋るシーンがちょっとこう挿入されて終わるというね。
本編でね、他のキャラクターとの絡みなかっただけ、やっぱりこのエンドクレジットは、やっぱりテンション上がりますね。
バトルロイヤル本編の方にも、ストレンジは出てきまして、
うん、
ソーとロキとちょっとね、絡みが出てくるんですけれども。 まあ、あの、サシモノロキもストレンジの前では肩なしだったというね。そういうシーンがありますんで、まあ、それはそれでまたその時にお話したいと思いますけれども。
はい。
で、一応これでこの作品は終わるんですが、この後ドクターストレンジ、インフィニティオーエンドゲーム、そして、ストレンジは、この前公開されたスパイダーマンノーウェイホームという感じで出てきまして、はいはいはい、特にノーウェイホームではかなり大きな役どころでですね。
ね。
マルチバースを開いてしまって、もう閉じるためにやむなくスパイダーマンピーターであるという記憶を世界中の人から消してしまうという、
うん、
これも考えたらとんでもない魔法で、記憶だけ消したら片付く問題じゃ実はないので、あれって、
うん、
あのもう物理的にそのピーター・パーカーの痕跡とかを全部消してしまわないと、特に直接の知り合いに対しては、
そうですね。
だから記憶だけじゃなくて、もう世界のあり方そのものを改変してしまうような、別のマルチバース作るようなことやってますからね。
まあね、世界ね、確かにね。今までの世界と全然違いますもんね。場所は同じでも。
スパイダーマンの正体はピーター・パーカーだって言って、ね、ニュースとかで報道されて。
うん。
まあ多分ね、世界中の人が見たでしょうけども。単にそのニュースを見た人だけであれば、記憶を消せば済むんでしょうけどね。MJ とかネットとか、あの、ハッピーとかは、記憶を消すだけじゃ収まらないので、相当いろんなところをね、歴史を変えてしまってる。まあそのあたりが次の映画のマルチバースオブマッドネスに反映がどこまでされるのかされないのかよくわかりませんけれども。
いや、これ初めね、何の能力もまあなかったじゃないですか、ストレンジ。でもこの一本の映画終わったらもう何伸び率が凄まじいですよね。
すごいですね。なんかもう
何でもできますからね、今この人。
ねえ、ちょっとね、そこが非常にやりにくいところもあるんじゃないかとね、作り手側からすると。何でもありになってしまうとね、はいはい。どこかにやっぱり何かこうね、リミッターというか制限をつけとかないとね、無制限になると。話的にもなかなかね、あの面白みがなくなるというところもあるだろうし、なかなか話が混乱してしまうところもあるでしょうから、まあね、大変だと思うんですけれども。
今のところね、あのタイムストーンはなくなったから、若干弱体化をしてるのかもしれないですけど。
そうですね。いよいよその5月から、まあ第2作目となるマルチバースオブマッドネス、すでに予告編ももう、2種類公開されてまして、はい、もう前からあの、説明があってるのは、まず、ワンダが再登場してくると。まあ予告編にもね、出てきますけれども、うんうん、ワンダについては、エンドゲームの後の、あの、ドラマシリーズのワンダビジョンを踏まえた上での話になりますので、
はい。
ワンダビジョン、ね、うん。これは絶対見ていただかないとダメだと思います。そうしないと、多分、あの、エンドゲームのワンダとは全く繋がらないと思いますんで。
そうですね。なんかしたな、この子ってなりますもんね。
もうこれは絶対ワンダビジョン。いや、自分ももう一回ワンダビジョン見直さないといけないんですけれども。
うん。
見直した上で映画館に行きたいと思いますし、まあ、それ以外にも新しいキャラクターもいろいろ出てくるようで。
うん。
あの、もちろん、ウォンとか、モルドは再登場しますけれども。
今のところね、シュマゴラスじゃなくて、名前が、判件の関係で名前変わっちゃった
人。名前が変えられた、職種がいっぱいある。
そうそうそう。登場するし、今、モルドも言ったら今度ヴィランじゃないですか。
そうですね。
で、ワンダ出るわ、なんか、ストレンジも、なんか、闇落ちっぽい人出るわ、で、じゃあ、どんな話になるのかが全然、わかんないんですよね。どっちに話が行くのかっていうのがね。
あと、新キャラで、なんだっけ、アメリカ・チャベスって言ったっけ。
はいはいはいはい。来ますね。
これってなんか次元を移動できる人なんでしょ？
そうなんですよ。だからもう、タイトルにね、もう今回出てるから、本当にもう、マルチバースするんやろうなと思って、今回から。
あと、そのポスターもね、公開されて、こう、割れた鏡っぽい、中にいろんな映像が映り込んでるんですけれども、まあこれ、あくまであのネット上、ネットニュースとかにも出てる話として、まあファンが言ってるのは、うんうん、その中にあの、ホワットイフに出てきたキャプテン・カーターの盾が映ってると。あれってあの、キャプテン・アメリカの盾とちょっと、あの、あれが違うんですよね。デザイン
が。ね、柄が違いますよね。
だからもしかしたら、キャプテン・カーターが実写版として出てくるのではないかと。まあ、マルチバースだから別に出てきても不思議ではないでしょうし。
いや、どこまでやるつもりなんでしょうか。
特に第2弾の予告編を見てると、TVE に近いような感じの、なんか建物のシーンがあったりするんですね、あの中って。
ああ。
で、なんかストレンジが手錠をかけられて、しかも周りロボットの兵隊みたいなのに囲まれて連れて行かれるとか。
はいはいはいはい。
ウルトロンっぽいようなロボットが何体もね、出てましたけど。
うん。
偉い人たちがこう座ってるようなところにこう連れて行かれるみたいなね、なんとなく TVA っぽいイメージがあったんですけれども。一番話題となったのはその後のシーンで声だけ聞こえてきて、背中からのシーンがチラッと映ってる、はい、まあ、多分男性がいるんですが、
はい。
これが声を聞くと、俳優のパトリック・スチュワートではないかと。
おぉ、おぉ。
で、これは、X-Men シリーズの、まあ、初代の、プロフェッサー X ですね。車椅子に乗った史上最強の、はいはいはい、テレパシー使う人。まあ、X-Men の指揮官ですよね。
ボズボズ言われちゃう人ですよね。
自分的にはまあ、X-Men より以前やってたスタートレックのピカード艦長のイメージの方が、まあ、はるかに強いんですけれども、うんうん、まあ、彼ではないかと。
いやー、どうすんのって話ですよね、これ。
もう X-Men も MC に統合するというのは正式に発表されてて、具体的にどうするかという話はまだ発表はないんですが、はい、ここで来るのか、いや、ただ気をつけないといけないのがですよ。
そうですね。
ワンダビジョンにおける。
ピエトロ事件。
ピエトロ事件がありますので、ただのそっくりさんということももちろんあり得るし、仮にパトリック・スチュワート本人が出たとしても、
はい。
それがプロフェッサー X かどうかもわかんないし。
ね、だって、ほら、プロフェッサー X は世代交代してましたからね、別の映画のシリーズの話になっちゃうけど。
まあ、そのあたり、デッドプールでもね、いじられてましたし、
うんうんうん、
そのデッドプール自身も出るんじゃないかという噂だけは流れてるし。
だからね、マルチバースやったら何でもできるから、ね、できちゃうんやけど、この、あんまり、ファンとしては、支離滅裂な感じにはしてほしくないから、ね、
そうなんですよね。
心配ではありますけど。
デッドプールは別に出さなくてもいいと思うんですけどね。確か、近日中に3作目については正式発表しますとかいうのをね、なんか流れてましたけど。
はいはいはいはい。
ようやく脚本ができつつあるようなんで。
しかも今度あれでしょ、サム・ライミ監督でしょ。
あ、そうでしたっけ ?3 作目は。
ドクター・ストレンジの方です。
ああ、ごめんなさい。マルチバース・オブ・マッドネスですね。そうそうそうそう。はいはい、そうですね。サム・ライミといえば、かつてスパイダーマン3部作ですね。
うん。
元々ホラーバターの人なんですけれども。
まあまあ、ちょっと暗いですよね。ま
あ、かなりダークなね。感じですけど。
まあ、雰囲気は合ってるけど、ストレンジの。
まあ、だから、かつて撮ったスパイダーマン3部作も、まあそのホラー映画ほど暗くはなかったけども、まあ割と、トム・ホランド版に比べれば、結構重いシーンが多かったような印象はありますよね。もともとスパイダーマンってキャラ自体は明るいけど、話の設定とか結構エグかったりしますからね。
まあね、やっぱり昔からヒーローっていうのはね、悲哀を持ってるもんですから、
ね、今回のノーウェイホームもそうだったんですけれども、なかなかね辛い展開がこう待ち受けてるっていうのがまあスパイダーマンシリーズのあれなんですけれども、
うんうんうん、
まあ今回のストレンジもどうなるかで、あくまで予告編で映ってるのも一部だけで、まだまだね明かされてないキャラクターとかも当然ねいると思うし、
はい、
まあ、結局やっぱり公開されてみないとわからないというね。いくら予測しても。
ね、はい。いや、なんかね、ワンダは僕は今すごい好きなんで、はいはい、僕の中で来てるんでね、応援したいんやけど、なんか闇落ちっぽいじゃないですか、なんか見てると。
確か予告編でチラッと、ワンダが二人のワンダが出てくるシーンがあったですよね。そうそうそう、通常のワンダと、ね、魔法使いの。
スカレットウィッチね。
スカレットウィッチの。だそこもどういう展開になるのか。ということとね。
なんかほら、世界を破滅させる存在みたいにアガサに言われてたし。
そうですね。ワンダもストレンジに協力はするんでしょうけれども、単なる協力者になるのか、敵対していくのか、どうなるのか。ね、まあ、モルドもね、まあ、とりあえず敵対するんでしょうけれども、これも話の展開わかりませんからね。
そうね。共通の敵をね、こう見つけて手を組むみたいなのよくある話ですからね。
まあ、悟空とピッコロみたいなもんですよね。
そうですよ。
サイヤ人が攻めてきたから手を組もうというね。
そうそう。
そういうこともあるかもしれない。
なんか悲劇的なね、展開にはなってほしくないなってすごい僕の希望です、これは。ノーウェイホームとか、ワンダービジョンとかも、なんとなくこう、 後味がいいかというと良くなかったじゃないですか。
まあ、やっぱ辛いですよね。
うん。
ただ、ストレンジもなんか、
ね
どうなんでしょう。ハッピーエンドとかいうのは多分なさそうな感じではありますよね。
そうですよね。
で、どういう展開になって、それがまたその MCU の世界に今後どういう影響を与えていくのかというね。
うん。
かなりまたでっかい影響を与えそうな気がするんで、まあ、あとそのさっき X-Men の話もちらっと言いましたけども、まあ、X-Men も、はい、その MCU に合流するっていうのはずっと前に発表されてて、ただ、その、あの世界観の中にいきなりその、ね、ミュータントたちがとかね、そういうのも違和感がありすぎるんで、やっぱりもうマルチバースという設定を使わないと多分合流できないだろうなと、まあ多分みんな思ってたんで。
うん、ここまでね、世界観がもう確立されてくると、他の概念は入ってきにくいですよね。
ねえ、その、アベンジャーズが知らないところで、ミュータントたちが戦ってましたとかいうのもさすがに無理があるんで。
うん。集団ですからね、ほんでミュータントも。
そうですね。集団性で。まあ、あっちもシビル王やってるようなもんだから。ま、毎回毎回シビル王ですからね。
ね。
まあ、どうなるかわかりませんけれどもね。まあ、X-Menも今、ディズニープラスに入ってますんで、まあ、あれでしたら、予習がてら。
はい。
何本か見ておく方がいいのかもしれないし、まあ、デッドプールもね、繋がってきますし、まあ、かといって全部見るのはね、大変だから、参考程度に X-Men の一作目ぐらい見とくのがいいのかもしれないですよね。
そうっすね。マルチバース的なやつは X-Men シリーズを見れば多分耐性つくと思うので。
あっちもあっちでいろいろやってますからね。
はい。
フューチャー&パーストとかね。
ね。
しかもそれをさらにメタ的にデッドプールがいじくってくるし。まあ、いずれ本格的にデッドプール、まあ、3作目は MCU の中でやるって言ってますんで。
はい。
それやるといろいろね、いじくってくれるでしょうから、楽しみなんですけれども。
ね、約ね、配信がいつになるかだけど、約2ヶ月後。
あ、ですね。
新作公開まで。
はい。いやー、まあ、見たらね、当然喋りますけど、まあ、その前に3月末から、ディズニープラスで、ムーンナイトドラマシリーズ配信始まりますんで。
うんうんうん。
これもまた見終わりましたらね、ネタバレ。で、また話をさせていただきたいと思うんですが。
はい。
あれもちょうどそのドクターストレンジと公開と配信、最終回の配信とほぼ同じぐらいだったですかね。
まあ、ほぼまあ、続きで見れるような感じですよね。リアルタイムに見ていけば。
まあ、その話的につながりがあるのかどうか今のところ何とも言えませんけれども、ないとは言えませんからね。
いや、こっちも完全にね、新しい、それこそこのフェーズ3のドクターストレンジに匹敵するような、新しいキャラクターがシュッと入ってくる話なんで、ムーンナイト。
何がね、どうなるかわかりませんし、まあ、そのムーンナイト以降のドラマシリーズの配信、具体的な配信日がまだ、明かされてないんで、もうだいぶね、準備はできてると思うんですけれどもね、
うんうんうん、
シークレットインベージョンとかね、ま、いろいろありますので、まあ、それも楽しみなんですが。
はい。
で、映画の方の話でいくと、今年あともう一本、秋に予定されてるのが、ブラックパンサー。わかんだフォーエバー、
うん。
いや、これはやっぱりみんな期待してると思うし、どうなるんだみたいなね。不安半分、期待半分みたいなところはありますよね。うんうん、まあ、そういったところでこの後もいろいろこう、新作は次から次にやってくるわけなんですけれども。
はい。
その合間を見てまた旧作の方もね、話していきたいと思うんですが。
次は何ですかね、この流れで言うと。ホームカミング、バトルロイヤル、ブラックパンサー。
という流れですよね。実際はそこにガーディアンズ・オブ・ギャラクシー入ってたけど、まあそれ一回やりましたんで、まあそれはなくていいと思うんで。
はい。
まあそのあたりの旧作もね、また合間を見てやれると思います。まあとりあえず新作のおしゃべりができるのはまあ5月になりますんで、それまではま
た。そうですね。
旧作の方を、粛々と進めていって、でも、まあ、頑張っていけばね、旧作の方も、だいぶ終わりが見えてき始めたんで。
ね、いよいよね、ちょっとずつ追いついていきますね。
そうですね。頑張ってフェーズ3、ファーフロムホームまで喋れれば追いつきますんで、はい。やろうと思えば年内に多分できるんでしょうけどね。
いやー、いけちゃうんじゃないですか、これ。
ね。だ今年の後半ぐらいで新作がまたどれぐらいのね、ペースで出てくるのかわかんないんで、まあ、それはそれとして。
はい。
楽しみではありますが、なんか、大変ですね。
ね。
見直さないといけないし、古いのも。
そうそうそう。まあ、いい感じにね、この新作の公開と我々の順番に過去やつね、追っていってるのが、今回もたまたまね、ドクターストレンジの新作の前にこれにたどり着いたし。
別に狙ってるわけではないんですが、まあ、たまたまそういうタイミングで。
そうそうそうそう。
いい感じで言ってますんで。
見直しにはちょうどいいんじゃないかと。
まあ、とりあえずは、ワンダービジョン見直そうかなとは思っております。
はい。
一年経ったからやっぱ細かい部分ちょっと忘れましたからね。いろいろね、あの時はもう毎週毎週、わーわーわーと言いながら見ましたけど。
うんうんうん。
多分今見直すとまたね、改めて発見がね、あると思うんですよ。まあそういうのもまたどっかの機会で話ができればいいなと思っております。
はい。
はい。そういったわけでよろしいでしょうか。
はい、大丈夫です。
今回もここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。